さあ、FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
まあ、の世間は9月ですけれどもね。
9月だー、
うん、あ、嬉しいんですか？
な
ん、その拍手は何なのよ、じゃあ。
なんか、まあ、9月だなって。
どうせあれでしょ、味覚の秋ですよねみたいな、そういう感じでしょ、あなたの場合ね。
なんかすごいさつまいもが浮かびましたね。
あ、そうですか、はい、あ、焼き芋とか好きなんですか？
食べたいなと思って。
あ、焼き芋ね、うん、たまにスーパーとかに売ってますよね。
美味しいですよね。
あれつい買っちゃうね、うん、
買っちゃう。
もちなみに先っちょのね、硬くなってるところがね好きなんです。
そうなんですか。
真ん中のね、やわこいホクホクっとしたところよりも、うん、端っこのね、
食べられる？
ゴリゴリっとしたところね。僕はもうもう丸ごと食べますからね。
皮も剥かず。
そうそうそう、もう皮ももうね、もうめちゃくちゃ焦げてるのが好きみたいなね。
病気になりますから。
僕昔からの焦げてるの大好きなんでね。
その苦味がいいんですか？焦げの。
まあそうですね。大人の味ってやつですか？食パンなんかも真っ黒にして食べますから。
食パンに失礼ですよ、それ。
焼肉とかはね、もうみんなが脇にのけるような、単価しかかってるようなの大好きですからね。
本当に、
はい、食べる食べる食べるみたいなね、あなたも。私はね、私は今日そんな話をしようと思ってきたわけじゃなかったんですけどね。
ちゃんとネタ考えてきたんですか？
考えてましたけど、もう喋ったからいいですよ、もう。
いいですよ。
ひとしきりね。いやいや、も
う。ちょっととりあえずやってみましょうよ。
そういうふうに言われるとね、特段面白い話でもないんでね。いや、ほら、この間、小津方高校の演奏会でね、ちゃんと、ちゃんとみょんちゃんは行きましたと。
聞こうと思ってました。
ちゃんと演奏しましたと。うん、
参加して。
しまして。
無事に。
無事にね、トロンボーンが少なくてね。他のパートはいろんな学校とか来てんのにね、なぜかね、どこの団体もね、トロンボーンだけ来てなくてね、
うん、
生徒3人と OG1 人とプラスミョンちゃんっていうね。もう寂しい中、
寂しい、
うん、トランペットには鎌田さんいてね、
わお、
なんか楽譜にないだろそんな音みたいな高い音ピーとか吹いてね、
かっこいい。さすが鎌田さん。
一生懸命楽譜にしがみつくミョンちゃんとね。
ねえ。大違い。
いいんです、ちゃんと役目を果たしました、
まあ、ね、うん、
はい、という報告でした。
あ、よかったです。
はい、で、はい、今日のゲストは誰かと問われれば、
今日のゲストはですね、
いないんですね。
スタジオに3人しかいないですからね。
諸事情でね、いません。
はい、
諸事情でね、
諸事情でね、
そういうことで今週は2人でしっぽりとお送りするブラバンです。
はい、
ゲストがいないとなればグダグダっとしたブラバンということでね、はい、おなじみですけども、
はい、
ゲストがいなくたってね、いやいやみょんちゃん真面目にやるんだぜと、いうところを今週はね、ご披露しようじゃねえかよと。
ぜひお願いします。
ああいうことでね、楽典の勉強しようぜと。
はい、
長期不定期連載楽典を学ぶ第1弾というね、
ん、
行々しく銘打ってみましたけれども、長期不定期連載です。非常に長い期間で、しかも不定期で、思いついた時にやる。
また2回目もあるかもしれないぞ、ね、ということですね。
まあ、10回ぐらいはこれでね。
マジですか。
頑張りたいなと。ただ、いつやるかは分かりませんよ。
はい、
何せ長期不定期連載ですからね。
はい、
楽天って何ですか？
楽天って何ですか？
っていう話ですよね。
分かりません。
楽は音楽の楽ですよね。はい、天は辞典の天ですよね。
あ、じゃあ、音楽の辞典だ。
まあまあ平たく言うとそういう感じでね、まあ音楽理論って言いますかね、そういったものがこうね、凝縮されているものでね、音楽をやってる方はね、うん、特に真面目にやってる方はね、もうきちんとそれ目を通してね、音楽の理論を頭に叩き込んで、うんうんうん、そんでもって音楽をやりましょうというものなんですけども、
はい、
まあみょんちゃんぐらいグダグダっとした人になりますとね、
うん、
持ってますけど読んでませんみたいなね、そういう感じなんですけど。
あ、楽典？
はい、
っていう本がある。
あ、そうですね。いろいろありましてね、楽天。まあ、簡単なのとかね、解説書みたいなのもあるんですけど、僕はすごく簡単なの持ってるんですけどね。やっぱ読んでるとね、眠くなっちゃうんでね。うん、めったなことでは読まないですけど。まあ、だからこういう感じなんですけどね。
はい、
まあ、そういうね、まあ、音楽の理論というかね、そんなのがあるよということでね。まあ、ただほら、詳しいゲストの方が今日いないんでね。まあ、さらりとした。簡単なところからね、行ってみようぜと。まあほら、今日第1回だしね。
あ、そうですね。
ああ、そういうことですよ。
はい。
ということで、まあ第1回なんですが、ところでドレミって何語だか分かりますか？
ドイツ語。
あ、ダスドイツアルファベート。違います。
え、日本語？
あのね、たまにね、いるそうです。ドレミファソラシドって何語ですかって聞くとね、日本語って答える人がなんかね、いるという話を聞きましたけどね。まあ確かにドレミファソラシドって日本語っちゃ日本語ですけど、これはイタリア語です。
おお。
はい。なんですか、正しくはね、ドレミファソラシ なんですって。スイ
スイだけちょっと違う。
そうそうそう、あのね、スにちっちゃいイね、
スイね、
スイと読むのがツーですなんていうね話なんですけど、まあドレミファソらしいでいいですよ、めんどくさいですからね、はい。ちなみにね、ドもね本当はね、あのウトだったかな、なんかそういうね、そういう別な読み方らしいんですけど、まあなんでドになったかは忘れましたけど、イタリア語なんですよね。なんかね、グレゴリオ聖歌だかなんだかっていうのがあるんですけどね、なんかそれのある曲のフレーズの冒頭がね、それぞれこうドから始まるフレーズがあって、レから始まるフレーズがあって、ミからフレーズが始まるフレーズがあってね、それでこう一つの曲になってて、そのそれぞれのフレーズの冒頭の歌詞、それを取ってドレミファソラシドにしているということらしいですけど、
あ、じゃあ別にドレミファソラシドじゃなくても別に、
まあ何でもよかったわけですよね。
アイウェオとかそんなんでもよかったってことですね。
まあまあまあまあ、そうですね、鋭いところついてきましたね、あなたね、で、まあそうなりますとね、まあイタリア語じゃなければね、他にもあんのかいということになってくるわけですけど、まあとりあえずね、英語ですか、まあ、あのポピュラー音楽なんかね、ギターとか弾いてる人だとね、よくコードとかでね、A だの B だの F だのと言ってると思いますけど、英語っつうのがあるわけですね、まずね、音名表記で。ドレミファソラシド英語でなんて言うかご存知ですか？知りませんわな、そりゃな。C で E F G A B。
お、なんか聞いたことある。
ドレミファソラシドなわけですよね。まあ、ちなみにあのシャープとかフラットがつくと単純にね、 C シャープとかね、 C フラットって読むそうですけど、いわゆるね、ドレミファソラシドのラから読むとドレミファソラでしょ。
はい、
で C で E F G A ね、このラーのにあたるとこから読んでいくと A B C で E F G とこうね、アルファベット順になるとね、ラーのとこから読んでいくと A B C で E F G になりますよと、ね、
そうですね、
はい。なんでラが A かっていうのね、疑問でしょ。ドレミファソラシドっつってんだからね、 A B C で E F G でじゃねえかよということでね、なんでラが A なんだよって思うと思うんですけど、これはね、僕もまあ詳しく知ってるわけじゃないですけど、なんかあの昔から弦楽器がねあるわけでしょ、音楽の世界、バイオリンとかね、はい、なんかその弦楽器っていうのはね、僕弦楽器やったことないから知りませんけど、そのラーの音がの弦が必ずあるんですって。だそれが基準になっとるよと、いうことらしいですね。で、吹奏楽の世界でいきますと、いうあのドイツ語で読むことがね多いわけで、
はい、
でドイツ語でなんて言うかわかります？
チェとかベとか、
そうそうそうそう、それね、チェで A F G A H なわけね、あのいわゆる英語のアルファベット読みでいくと C で E F G A H、
お
ー似てるんだけどね、なぜかなぜ B が H になってるんだというね、
本当だ、
なんかの小文字にした時の H と B がね似てるかららしいんですけど、そこでなんか変わっちゃったんですかね。
あ、変わっちゃったんですかね。
わかりませんけども。ちなみにその H、ハーの音ね、ハーの音にフラットがつくと、これね B になるんですよ。その時は、まあ、正しくは B とフラットの記号をつけてね、B フラット、B フラ、B フラットと書くのが、で B、B というふうになるんですけどね、ハーの半音下がね。
はいはい。
あの今言わないでしょうかね、あの業界用語みたいな感じでね、ツェーマンエンみたいなね、
言わない
なんかテレビとかで言ってたでしょちょっと前ね、最近聞かないけどさ、ね、あのツェーマンとかゲーセンとかさ、
それいくらなんですか？
ツェーマンゲーセンっつったらあなたいくらだと思います？1万5000ですよね。ツェーほらツェーで AF ゲーアハーですからね、ツェーが一番最初でしょ、
1,2,3,4,5
ゲーは5番目でしょ。
あ、はいはいはい、
ツェーマンゲーセンっつ1万5000なんてね、
なるほどね、わかりにくいですね。
まあね、だからほらね、そういうなんか限られた世界でだけ通用する、まあ、
かっこつけですよね、
自分はそういう中にいる人間なんだぜみたいなね、まあ、僕は言いませんよ、僕とっさにゲーが5番目とか出てこないですからね
まずそこですもんね、
あの指折り数えてからじゃないと言えないんでね、はい、周りはそんなの待ってないですから、でさっきあの日本語であいうでもいいのかと来ましたけどね、ほら日本語といったらやっぱりまずはね、いろは歌と言いますか、
あ、いろはにほへと、
ね、そっちがあるでしょ、だからいろはになってくるわけですよね、あ、言い方としてはね、
いろはにほへと、
ところがさ、さっきの英語とかドイツ語と一緒でね、どうスタートじゃないわけだよね、なんかね、要するにね、日本語でいくとね、今度ははにほへといろになるわけですよ。
あ、 そうですね。
ね、あのピアノ、ね、白い鍵盤だけ押していく、あれは波長調ですね。うん、あれからスタートするね、
うんうんうん、
結局またラーから読んでいくといろはにほへとになるんだけどね、
うん
うん、まあそんなのもあるよと、まあ、めったに使わないんでね。
そうですね、
まあ、やっぱドレミが多いのかしらね。僕は吹奏楽やってからはもっぱらドイツ語読みでずっとねやってきてるんで、
へ、
逆にね最近あのドとかレとか言われるとね、あの どれだっけみたいなねなっちゃうんだけど、
うん、
まあそういうそういうのが音名というやつですよね、
はい、
なんていうものを勉強してみました。
はい、
ということで今週はね、うん、ゲストがいない中長期不定期連載楽天を学ぶ第1弾というね、
はい、
仰々しいタイトルがついてますけども、後半はね音部記号をじゃあ考えましょうとでね、
はい、
音部記号ってなんだって言われると、あの
何でしょう、
ね、五線譜のあれの一番左側にうねうねっとしたの書いてありますよね。
あ、はいはいはい、
あれが音部記号ってやつ。
トーン記号が平音記号。
ああいいですね。にょんちゃん大好き平音記号って、ね、
やだ私。そう
です、僕は今や平音記号しか読めませんのでね、トーン記号読めないんでね。トーン記号っつうのはね一番ポピュラーな感じだと思いますけど、うん、これは比較的高い音域のね楽器やる楽譜にね書いてありますね。
トランペットはそうでしたね。
トランペットそうですね、はい、あとホルンとかねフルットクラリネットオーボエあたりもそうなんですか。パーカッションでいくと鍵盤楽器とかですかね、
はい、
うん、トーンっていうのは先ほどの日本語のね音名表記のトハニホヘトですけどね、これドイツ語でいくと何ですか。ハニホヘト、
ハニホヘト、
ツェデエエフ、
ドレミファソ。
そうドイツ語でなんだって聞いてんのになんでイタリア語で言ってくんだよ。
G
ね、まあドイツ語ですからゲーと答えてほしかったわけですけどもね、まあ、ゲードイツ語でゲーなんですよね。だからあの、はい、あのうねうねっつうのは要するにその G ね、アルファベットの G を記号化したものですよと。
うそ
ー、なんとなく
大文字小文字、あ小文字か、
なんとなくわからんかね、なんかそう、そういう雰囲気
逆さにしてみたりね
まあね、であのうねうねっとこう渦巻いてるね、
うん、
蚊取り線香みたいになってるところの、あの一番先っちょの位置がいわゆる楽譜でね、
あ決まってるんだ、
ゲーの音ですよと。
そうだ
ね、ゲーであり
書くとこ決まってた、
ゲーであってとであってソでありますと、
うん、
基準になるね音がないとその楽書いたりなんだりとできないよということでね、基準をそこに定めると、
うん、
いうことで出来上がったのがトーン記号と。でまあもう一個はね先ほど出ました平音記号っていうのがね、平音記号も書けますよ、ありますよね。これもまあ見たことある人多いですよね、はい、これは低音部の記号でね、うん、ミョンちゃんがやってますトロンボーンとかね、あとはチューバコントラバス、あのファゴットなんかもそうなのかね、あと打楽器のティンパニーも平音記号かな、
うん、
だと思うんですけど、トーンに習いますと平音というのはドイツ語で何でしょう。
え、
へ
は、はにほへ、
はい、
といろん、
へだっつってんだから
F だ、
F、 そう素晴らしい。だから あの記号は F というアルファベットを記号化した
もの。ああ、こう反対にした感じですね。こう鏡に映してみたいな。
あ、そう。あのこの勾玉みたいなこうシャッとこうね、うん、なあるあれが縦棒ですよね。あのでちょんちょんと上げについてる点があの横棒みたいな。あ、
それか。そっちか。
それでいいと思いますけどね。うん、であのちょんちょんの間が、
うん、
何でしたっけ
？F。
F。F でありへでありファになりますよと。
ちゃんと書くところも決まってんですね。
決まってんだよ。適当にね書いたらいいってもんじゃないんですよね。
でもやってたかもピアノ習ってた時。
あ、僕なんか最初そんなの全然知らずにね書いてますから、うん、もう適当なもんですよ、うん、でまあ久保田さんはねトーン記号とね平音記号なんて言ってましたけど、もう一個ねあるわけで、
え、
これねもうミョンちゃんの鬼門中の鬼門、破音記号なんつうのがね、
あ、シャープとかねフラットとかね
あるわけです、はい、何シャープとかフラット
じゃなくて
半音じゃなくて破音です。半音じゃないですよ。
間違った、
はい、いやまあ半音でねシャープとかフラットが出てきたところはあの僕は大いに評価したいと思うけれども、ね、
はい、ありがとうございます、
まあ、あの聞き違いというやつでね破音記号ね、
破音記号、
うん、そういうのこれまあ中音域というんですかね、なんかねいわゆる弦楽器のビオラなんかこれで書いてるそうですけどね、でトロンボーンなんかでもたまにあります。で僕は今まさにですねそのたまに出てきたその破音記号で、ひどい目にあったということでね、
うん、
もういきなり見て吹けませんということ
なんですけど、どういう記号なんですか。
ハですからね、
H
H H ではないですよね。
あ、C だ。
そうですよね。今まで何だったんだっていう感じでね。C で。
歯だからこう H かなと思って。
C なんですけど、こんな感じ。
ダンベルを縦にした感じですね。
まあ、多分ね、あの記号化する変遷をたどっていくとこんな感じじゃないかなと思うんですけど、わ、
ね、
かるでしょイメージね。聞いてる方は全く何のこっちゃかわからないと思いますけど、まあ、あの C ですから、
うん、
いわゆるね、歯であってド
ドです、ね、
になるよと、
うん
うん、いうことでね、いろいろあるわけだよ。
いや、なんか思い出しましたね、昔こう勉強してたことを。
あ、そうですか、
はい、
勉強してたんですね。
そうなんです、ピアノ習ってたので、ピアノのその教室でもやってたし、多分学校でもやりますよね、はい、音楽の時間に。
あ、そうですか、中学校、はい、高校、
わかんない、小学校、
え、小学校で、ね、
いや、なんかやるはずですよ、トーン記号とか平音記号とか。
あ、でもやったと言われる、やったかもしれないけどもね、もう僕は本当全然もう何にも覚えてなくてね、
うん、
最近になって、あ、そういえばそうだったかもみたいなね感じですけど。
いや、でもやっぱり平音記号と等音記号書けたっていうね。
あ、書いてますね、
はい、
半音記号は書けなかったけど、
ね、半音記号はね、でもシャープとかフラットも書けるよ。
そりゃそうだ、その辺はぜひ書いてほしいけどもね、はい、まあそんなのがありますよということでね、今週は楽天のね、
はい、
勉強第1弾ということでしたけども、
ま、次回あるかわからないですけれども、次回はクレッシェンドとか出てくるわけですね。
クレッシェンドとかね、出てくる、いずれ出てくると思います ね、
ですね、
いずれね、おいおいね、まあ、ただ、はい、ただやっぱり次はね、ちゃんと詳しい方がいるときにやりましょう。
そうですね、
はい、
はい、いや、ちょっと勉強になりました。
あ、そうですか、
はい、
何よりです、もうケチョンケチョンにけなされるかと思って冷や汗かきながら喋ってましたんでね。
はい。